Good morning, everyone.
Good morning.
Please turn with me now to Galatians chapter 6, verses 17 and 18.
ガラテヤ人への手紙6章17節18節を開けてください。
Finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus.
誰も今後は私に患いをかけないでほしい。私はイエスの焼き印を身に帯びているのだから。
The grace of our Lord Jesus Christ be with you, your spirit, brothers. Amen.
兄弟たちよ。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにアーメン。
The title of today's message is Where do we go from here?
今日のメッセージのタイトルは私たちはここからどこへ向かっていくのかです。
Today we come to our 62nd and last message from the book of Galatians.
今日がガラテヤ人への手紙の最後のメッセージになります。ちょうど62回目です。
It has taken us slightly over a year and a half to complete this series.
おおよそ1年半を費やしました。
Much of this letter was addressing a particular problem of the Judaizers and their insistence that Christians should follow some aspects of the Jewish law.
このガラテヤ人への手紙は、手紙の中でパウロが言いたかったこととは、慣習決まりを重んじるユダヤの人々の問題と、その彼らがクリスチャンに対して自分たちの決まり、ユダヤ人の決まりを守るように強制していたことに対してだったんです。
And in answering the Judaizers, Paul clearly sets out for the Galatians and thus us as well, just what grace is and how it differs from a legalistic religion.
この慣習を重んじる、決まりや慣習を重んじるユダヤの人々に対して、パウロは明確に、答えを出しています。手紙を通してガラテヤの人々へ、そしてその内容は私たちへも向けられているんです。
We've seen that grace is a free gift from God. That is not something that we need to work for.
パウロが言っているのは、恵みとは一体何なのかということであって、決まりに固められた宗教ではないということを伝えたんです。では、その恵みとは、パウロの言う恵みとは、神から与えられる無料、ただで贈られている贈り物であって、私たちの働きによって得るものではないということですね。
We have also seen that upon receiving this grace, our lives are transformed by it.
そして、パウロの言うこの恵みを本当に受け取ったのなら、その人の人生は変えられていくということなんです。
Old sinful habits are broken.
それまでの罪深い生き方は終わるんです。
New godly characters are developed.
そして新しく神様に習う人格が形作られていくということです。
So the question is now, where do we go from here?
ではその恵みを受け取った私たちは、この後どこへ向かっていくことになるのでしょう。
Fortunately, in Paul's concluding remarks, it provides us with a bit of a key.
幸いパウロは今日の御言葉の中にその答えのヒントを示してくれています。
The Greek word that is translated as finally in the NIV Bible is loipu.
ギリシャ語の新改訳聖書では、英語の finally という言葉がloipu とあります。
This word is better translated as from this time forth.
この言葉は、この時からずっとと訳した方がいいと思います。
In these last two verses, there are three important pieces of advice which Paul gives us in how we continue on with our journey with God.
ガラテヤ人への手紙の最後のこの2節の中に、私たちが神様とどう歩き続けていったらいいのかという3つのパウロのアドバイスが見れます。
Just before we look at these three things, I want to answer one more question that might be burning in your minds.
では、そのパウロのアドバイスを見ていく前に、皆さんの心に今湧き上がっているかもしれないもう一つの質問に答えます。
Now that Galatians is coming to an end,
ガラテヤ人の手紙のメッセージは今日で終わりです。
What will we look at next?
じゃあ次は何でしょう?
And the answer to that question is the book of Luke.
その答えはルカ書です。ルカの、福音書です。
So, now, without further ado, let's look at three pieces of advice that Paul gives to show us where we should go from here.
では、ルカ書のことはここで止めておいて、パウロがガラテヤ人への手紙の最後に私たちに与えてくれている私たちはどこへ向かっていくべきかという3つの助言を見ていくことにします。
Firstly, don't burden one another unnecessarily.
1つ目の助言、それは互いに余計な煩いを掛け合わないということです。互いに余計な煩いをかけない。
The second part of verse 17 says, Let no one cause me trouble.
17節でパウロはこれからは誰も私を煩わさないようにしてくださいと言っていました。
Paul was a messenger sent from God.
パウロは神様から送られたメッセンジャーですね。
The people who were bringing in legalistic teachings to the church were adding unnecessary burdens to his work.
ところがそのパウロに対して、教会の中で律法の教えを入れようとする人々が、パウロに余計な骨折りとなる仕事を加えてしまったというわけです。
Time that he could have spent preaching the gospel was taken up dealing with these false teachings.
福音を述べ伝えるのに必要な、述べ伝えるのにパウロが要する時間を偽の教えのためにパウロを煩わしたというわけです。
I've seen people come to Christ with great joy only to be pressed into legalistic practices by other Christians.
私は今の世の中でも、心から喜んでイエス様を人生に迎え入れた人々がなんと教会へ行って教会のクリスチャンたちに決まりを押し付けられてしまうのを見てきました。
And that person then loses the joy that they had and becomes another follower of some brand of the Christian religion.
そしてその人が持って手に入れた心からの喜びはだんだんなくなっていってやがてクリスチャン宗教の宗教というその忠実な信者になってしまうんです。
We shouldn't be pressing new Christians into legalism.
新しくクリスチャンになった人を決まりの中へ押し込んではならないですよね。
We should be training them to be ministers of the gospel.
そうではなくて、私たちは先輩のクリスチャンとして、その新しくクリスチャンになった人たちに、人たちを福音を伝える牧師となるよう育てていくべきなんです。
Equipping them with sound doctrine, not dampening their enthusiasm, rather helping them to develop it.
御言葉の良い教えで育ててあげて、そして新しくクリスチャンになった人たちの熱心さをくじいてはならないんです。その熱心さが高まるように助けていくということです。
Acts 15 verse 10、
このことが使徒行伝にあります。使徒行伝の15章10節にあります。
Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear?
しかるに、諸君はなぜ今我々の先祖も我々自身も負いきれなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのか。
Brothers and sisters, we need to be building a Christian community that helps others grow into their full potential.、
兄弟姉妹の皆さん、私たちは、それぞれのクリスチャンが大きく伸びていけるクリスチャンのコミュニティを作っていくことが大切になるんです。
That's why we began this church. We saw that this kind of thing was just not happening enough in most churches in Japan.
ですからこの教会を始めたんです。日本の多くの教会ではこの点に欠けているのを私は見ます。
People weren't given opportunities to serve and develop their God-given talents.
日本のクリスチャンたちは神様からそれぞれに与えられている賜物を用いてそれを伸ばしていく機会を十分に与えられていないと思います。
So let's build a church which helps people build their talents and doesn't burden people down with legalism.
ですからそれぞれの才能を生かせることができる、決まりに縛られ煩いをかけることがないような教会を作っていくことが大事だと思います。
アーメン。Secondly, examine oneself for the evidence of faith.
ではパウロが助言している二つ目。自分の信仰の証拠を自分で尋問する。自分の信仰の証拠を自分で尋問する。
The third part of verse 17 says, For I bear on my body the marks of Jesus.
17節に私はポールはこう言いました。私はイエスの焼き印を身に帯びているのだから。私はイエスの焼き印を身に帯びているのだから。
The Greek word that is translated as marks is stigma.
ギリシャ語では焼き印はスティグマ と言います。
This word was used to refer to brands that slaves often received in those days to show that they belonged to a particular owner.
この言葉は、夜勤という言葉は、かつて奴隷が 誰のもとに属しているかを表すために、奴隷に押していたんですね。
In addition, sometimes in those days, prisoners were given brands to show that they were a criminal.
またかつては囚人たちにも犯罪者であるということをはっきり明確にするために夜勤が押されたんです。
Also, soldiers often took brands to show their loyalty to the army or a particular group within the army.
驚くことに兵隊たちだって軍隊または特別部隊というものへの忠誠心を示すために夜勤を押されたんです。
So it's possible that Paul here is referring to some physical scars he had received through persecution.
でもパウロがここで言っている夜勤とは、おそらく彼が迫害を受けた時に体に負った傷のことを言っている可能性が十分にあります。
The question for us is, what evidence do we have to show in our own lives?That we belong to Christ.
ここでパウロが私たちに問っている問いかけていることは、では私たちは何の証拠を持って自分がキリストにつながっているのを人に示せるかということなんです。自分が何の証拠を持って自分がキリストにつながっているんだということを他人に示せるのかということなんです。
Actually, something I've heard a number of preachers say over the times is, if you were put on trial for being a Christian, would there be enough evidence to convict you?
たくさんの説教者たち、牧師たちがこう言います。あなたがクリスチャンであるがゆえに試練を受けているなら、そこにあなたがクリスチャンであることを十分証拠付けられることが存在していることになると。
We need to regularly take stock of our lives to ensure that we are following God in faith.
私たちは自分が信仰を持って神をフォローしているかどうか、定期的に自分を吟味していくことが大事なんです。
In Pastor Gordon MacDonald's book, A Resilient Life, he states that developing resilience is demanding and mostly done in secret, often humbling, not always fun.
ゴードン・マクドナルド牧師という人がいますが、その人の本の中で立ち直りの早い人生というのがあります。この立ち直りという言葉の意味は、不運な出来事、不幸な出来事から早く回復するという意味です。彼はこう言ってるんです。立ち直る力をつけるには自己コントロールが要求され、人目につかないように、そしてへりくだる中でそれは可能であって力はついていき、決して楽しいものではないと言ってます。
Examining ourselves before God is highly important in growing our Christian faith so we can complete the race that He has set before us.
神の前で自分を吟味するということは信仰を伸ばす上でとても大事になるわけで、それによって私たちは自分の走るべき人生のレースを完走することができることできるわけです。
In the same chapter of A Resilient Life, the following verses are given to help us examine ourselves.
この牧師が書いている本の中に次の御言葉を通して自分を吟味するようにと書かれてあります。
1 Timothy chapter 4 verses 12 to 16。
テモテへの第一の手紙です。4章、テモテへの第一の手紙4章12節から16節、12節から16節です。
Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity.
12節から読んでいきます。あなたは年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも行情にも行いですね。愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。
Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching.
私がそちらに行く時まで、聖書を朗読することと、勧めをすることと、教えることとに心を持ちなさい。
Do not neglect your gift which was given to you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you.
長老の安息を受けた時、預言によってあなたに与えられて、うちに持っている恵みの賜物を軽視してはならない。
Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress.
すべてのことにあなたの進歩が現れるため、これらのことを実行し、それを励みなさい。
Watch your life and doctrine closely. Preserve them, because if you do, you will save both yourself and your hearers.
自分のことと教えのこととに気をつけ、それらを常に努めなさい。そうすればあなたは自分自身とあなたの教えを聞く者たちと救うことになる。
Paul's message to Timothy is certainly strong and challenging.
このパウロがテモテに書いたメッセージはとても力強く、そして奮起させられる内容でした。
This message equally applies to us if we wish to be successful in the journey with God.
この手紙の内容はテモテだけでなく、神と共に歩いていく人生を完結させたい私たちにもそのまま当てはまるということです。
We need to spend time with God, examining ourselves to see if we really live up to the faith.
私たちは御言葉を読んで自分が本当に信仰に従って生きているかどうか自分を吟味しなければならないと言ってるんです。
Brothers and sisters, let us commit ourselves to finishing the race with resilience.
兄弟姉妹の皆さん、立ち直る力を携えて、辛いことから立ち直る力を携えて、人生のレースを走り終えることを固く心に持っていきましょう。
Thirdly, remember it's a spiritual journey.
ではパウロの助言の最後です。3つ目、人生は霊的な旅であるということを心に入れておくということです。人生とは霊的な旅であるということを心に入れておく。
Verse 18 says, The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit.
最後の18節にパウロはこう言っています。私たちの主、イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。あなた方の霊と共にあるように。
A lot of preachers nowadays like to promise health and wealth to those who follow Jesus.
実は今日では説教者の多くがキリストをフォローすれば健康と富が、お金持ちですね、富が約束されるとメッセージしたがるんです。
But that's not what the Bible actually teaches.
でも聖書はそんなことは言ってません。
The truth is we may be persecuted as Paul was.
聖書が語っている真実は私たちもキリストをフォローするとパウロのように迫害を受けるかもしれないと言っています。
We may be tested with accidents or sickness.
そして 私たちの信仰は事故とか病気によって試されると言っています。
In time, our bodies wear out through aging. It's a fact of life.
そして時が経てば年齢とともに体は弱く なります。それが人生における事実であると言ってるんです。
However, there is one part of our being that is eternal.
けれども私たちの内には内側ですね、私たちの内には永遠なるもの、すなわち霊があると言ってるんです。
Yeah, and that's our spirit. And Jesus' salvation is for our spirits. Eventually we will receive a new body at the resurrection. So we shouldn't worry about what might happen to us physically.
キリストの救いとは私たちの内にある霊の救いということであって、私たちが復活の時に私たちは主から新しい体をいただくんです。
Luke 12 verses 4 to 5。
ではルカによる福音書12章、ルカによる福音書12章4節5節を見てください。12章4節5節。
I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more.
そこで私の友であるあなた方に言うが、体を殺してもその後でそれ以上何もできない者どもを恐れるな。
But I will show you whom you should fear. Fear him who, after killing the body, has the power to throw you into hell. Yes, I tell you.
恐るべき方が誰であるか教えてあげよう。殺した後でさらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさい。そうだ、あなた方に言っておくが、その方を恐れなさい。
And in one side, we shouldn't worry about whatothers might do to our physical bodies, but that does not give us the right to do with our bodies however we please.
自分の体を他人がどう危害を与えようが心配することはない。私たちには霊があるという言っているわけですが、これは自分の体を好き勝手にしてよいということではありません。
We must remember that our bodies are the temple of the Holy Spirit.
私たちの体は聖霊の宮であることを覚えておかなければならないんです。聖霊の宮です。
1 Corinthians 6 verses 19 to 20。
この聖霊の宮の言葉はコリント人にあります。コリント人への第一の手紙6章、コリント人への第一の手紙6章19-20節です。
Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit whom is in you, whom you have received from God? You are not your own.
あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分の内に宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。
You were bought at a price, therefore honor God with your body.
あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
We need to honor God with our bodies.
つまり私たちは自分の体を持って神の栄光を表さなければならないと言ってるんですね。
Not abuse them with drugs or other poisons.
麻薬とか毒物を乱用しては絶対いけないんです。
And we should not tattoo, brand or deliberately mark ourselves in some ways.
入れ墨とか夜勤とか何かのマークなどを体につけるべきでもないんですね。
And neither should we use our bodies for sexual immorality.
そして、私たちの体をモラルの欠ける性的行為に使ってもいけないのです。
And in regards to marking the body, it's shocking nowadays the number of people who are even tattooing Bible verses or God's name in Hebrew on their bodies.
最近ですが、たくさんの西洋人たちが御言葉や神様の名前をヘブライ語で入れ墨しているんです。本当にびっくりします。
There are even so-called Christian tattoo artists or Christian tattoo parlors.
なんとクリスチャン入れ墨アーティストとかクリスチャン入れ墨店 などもあるんですよ。
Yet the Bible says that we should not do this. In fact, if you want to look it up, it's in Leviticus chapter 19, verse 28.
でも聖書はこれらをはっきり禁止しています。旧約聖書のレビ記19章28節に書いてあります。旧約聖書レビ記は確か前から3番目の本だと思いますけど、レビ記19章28節にありますよ。19章28節です。
Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord.
死人のために身を傷つけてはならない。また身に入れ墨をしてはならない。私は主である。死人のために身を傷つけてはならない。また身に入れ墨をしてはならない。私は主である。
And we know that as the end comes, more and more people will not follow God's truth, but do their own thing.
イエス様の再臨が近づくにつれて、世の中の人々は御言葉からどんどん外れていって、してはならないことをしていくんです。
And holding all these things in mind, we must remember that the journey is spiritual, the battle is spiritual.
これらのことを心に留めて、人生とは霊的な旅であるということ、そして私たちの戦いとはまた霊的なものであるんだということを覚えておきましょう。
And we have to liftOur vision up to see the spiritual and not let the physical world hold us down and weigh our thinking down.
この世の肉の世界によって、この世は肉の世界です。この世の肉の世界によって、私たちの心が打ちひしがれることがないようにしていかないといけないんです。
But we need to let the Holy Spirit renew our minds so that we focus on the spiritual.
それには聖霊によっていつも心を新たにしていただいて、人生は霊的な旅であるんだということをフォーカスしていくわけです。
Only then can we be fit to last the distance and complete the race that God has given us.
私たちが人生の自分の人生を最後までしっかりと歩き続けられるのはこれによってだけです。この人生とは霊的な旅であるということを心に入れて、聖霊によって心をいつも新たにしてもらもしていただく。それによって自分の人生最後まで歩き続けられるんです。
アーメン。
アーメン。では